オスカー・ワイルド作、幸せの王子。北の国のある町に幸せの王子と呼ばれる像がありました。高い台座の上に立っていましたので、どこからでもよく見えました。体には美しい金箔が貼ってありましたし、目にはよく光るサファイアが2つ、それに腰に下げた刀の束にも大きくて真っ赤なルビーがキラキラ輝いていましたから、王子様の姿はそれはそれは華やかでした。
本当にいつ見ても立派なお姿ですね。
なんて素敵なんでしょう。まるで天使のようだ。
ほら泣かないのよ。王子様をご覧なさい。そんなわがままおっしゃらないわ。いい子にしましょうね。さて、ある晩のこと、この町に一羽のツバメが迷い込んできました。
どこか泊まるところはないかな。ここは初めてだから知り合いはいないし、困ったな。あれ、あれは何だろう。へえ、綺麗な王子様だな。よし、今夜はあそこで寝ることにしよう。
ツバメは幸せの王子様の長く伸びた両足の間に飛び降りました。
わあ、まるでホテルみたいだ。いや、ホテルよりもっと素晴らしいや。何もかも金色に輝いてるんだもの。
ところが、さあ寝ようと羽の下に頭を入れかけた途端、
あれ、雨かな。あんなに星が光ってるのに。いや、あれあれ、こんなに雨漏りがひどくてはとても止まれないや。
仕方なく飛び立とうとした途端、雫がツバメの頭に当たりました。
驚いた。この雫は王子様の涙だったんだ。涙が金色の頬を伝って落ちてきたのか。王子様、一体あなたはどなたなのですか。
僕は幸せの王子だよ。
幸せの王子様がなぜ泣いているのですか。おかげで僕はずぶ濡れになってしまいました。
ああ、ごめんごめん。僕がまだ生きた人間だった頃には泣くなんてことは全然なかったし、涙がどんなものかも知らなかった。僕が住んでいたお城は、それはそれは楽しいところだったからね。だから僕は幸せの王子と呼ばれていたのさ。
それからどうなったのですか。
僕の人生は幸せのまま終わった。僕が死ぬと、みんなが僕の像をこんな高いところに建ててくれた。でも、ここからはこの町の不幸せなことが何もかも見えてしまう。僕の心臓が鉛でできていても、やっぱり涙が出てしょうがないのさ。ねえ、ツバメくん、一つ頼みがあるんだ。ほら、ずっと向こうの狭い通りにみすぼらしい家があるだろう。窓が一つ開いていて、やつれた女の人が針仕事をしているのが見えるよね。部屋の隅っこのベッドには病気の男の子が寝ているけど、お金がなくて水しか飲ませることができないんだ。そこでツバメくん、僕の刀の束からルビーを取って、あの女の人のところへ持って行ってくれないか。何しろ僕の足は台座にひっついていて歩くことができないんでね。
でも僕、エジプトに行かなくちゃ。仲間のツバメたちがナイル川で水遊びをしたり、大きなハスの花とおしゃべりしながら僕を待ってるんです。
ねえツバメくん、今晩一晩だけ僕のところに泊まってお使いをしてくれると嬉しいんだけど、あの子はとてもお腹が空いてるし、お母さんもあんなに悲しんでいるんだもの。
僕、本当は子供が苦手なんだ。石を投げてきたりするし。でも王子様、わかりました。一晩だけここに泊めていただいて、王子様のお使いをいたしましょう。
そうしてくれるかい。ツバメくん、ありがとう。
ツバメは王子様の刀から真っ赤なルビーをつつき落とすと、それをくちばしにくわえて町の屋根の上を飛んでいきました。大きなお城のそばを通り抜け、川を飛び越え、お店が並んだ通りを過ぎると、そのみすぼらしい家がありました。男の子は熱がひどくて眠れないのでしょう。苦しそうに寝返りを打っています。そのそばで疲れ切ったお母さんが机に突っ伏して眠り込んでいます。ツバメは家の中に入って、くわえてきた大きなルビーをお母さんの眼鏡のそばにそっと置きました。さて次の日、一日ゆっくりと羽を休めたツバメは、今夜こそエジプトに行こうと決心しました。夜が来て月が昇りました。
王子様、お世話になりました。僕はこれから出発します。
ツバメ君、
もう一晩ここに泊まってくれないかな。
とんでもない王子様、ダメですよ。先に行った仲間たちが待ってるんです。きっと明日はナイル川の川上の滝まで飛んでいくはずです。そこではカバがのんびり遊んだり昼寝をしたりしています。それからちょうどお昼時になると、黄色いライオンたちが水を飲みにやってきます。これが大声でうなると、滝の音よりもはるかに大きな声なんです。はあ、早く行きたいな。
ねえツバメ君、町外れの屋根裏部屋に一人の若者が見えるんだ。机に覆いかぶさるようにして一生懸命劇の台本を書いているけれど、あんまり寒いのでもう書く元気もなくなっているんだ。暖炉には火のかけらもないし、お腹が空いて気が遠くなりかけているようなんだ。
うん、王子様、わかりました。もう一晩だけあなたのお使いをしましょう。もう一つルビーを届けてやればいいんですね。
いや、ルビーは一つしかないんだ。僕の目は世界でも珍しいサファイアでできていて、とても値打ちのあるものだから、片方をあの若者に届けてやっておくれ。
王子様の目を？そんなことできないよ。僕は嫌ですよ。
ツバメ君、お願いだから僕の言う通りにしておくれ。
ツバメは仕方なく王子様の目を一つくちばしでつつき出すと、屋根裏の若者の部屋まで飛んでいきました。
これは誰かがこの宝石を届けてくれたのか。きっと僕の作品を認めて励ましてくれてるんだ。よし、書き上げてみせるぞ。
次の日の夜、月が昇るとツバメは王子様のところへもう一度飛んで帰りました。黙って行ってしまうわけにはいかなかったのです。
王子様、お元気で。お別れに参りました。
ツバメ君、すまないが。
ダメですよ。
本当にすまないが、もう一晩だけここに泊まってもらえないだろうか。
王子様、もう冬になってしまったんです。今夜にでもこの町には冷たい雪が降り始めるでしょう。そうなったら僕は生きていられないんです。だから王子様、今度こそお別れです。でも来年の春になったらきっとここに帰ってきます。
ご覧ツバメ君、広場に小さなマッチ売りの女の子が立っているだろう。あの子はさっきマッチをドブの中に落としてしまった。もし少しでもお金を持って帰らないとお父さんにぶたれるに違いない。それであの子はさっきから泣いているんだ。僕のもう一つの目を持って行ってあの子に渡してやっておくれ。
でもそうしたら王子様は目が全然見えなくなってしまいます。僕にそんなことができるもんですか。
ツバメ君、ツバメ君、どうぞ僕の言う通りにしておくれ。
王子様はどうしても言うことを聞きません。仕方なくツバメは王子様のもう一つの目をつつき出しました。そして広場をスーッと通り過ぎながら、そのサファイアを女の子の小さな手のひらに滑り込ませました。
あら、なんて綺麗な石なんでしょう。
女の子は石を握りしめて嬉しそうに走っていきましたよ、王子様。
そうかい。
やれやれ、とうとう目が見えなくなってしまいましたね。仕方がない。これからは僕がずっとお世話をさせていただきます。
いやいや、つばめくん、僕のことは心配しないで、朝になったら出かけておくれ。
いいえ、王子様、僕はいつまでもおそばにいます。
いや、それはいけないよ、つばめくん。
今度は僕のわがままを聞いてください。
次の日、ツバメは一日中王子様の肩に泊まって、遠い外国で見たことをいろいろと話して聞かせました。
ツバメくん、ずいぶん不思議な珍しいことをいろいろ話してくれてありがとう。でも何が不思議といって、この世の人間の苦しみぐらい不思議なものはないと僕は思うんだ。不幸せはいつどこからやってくるのか誰にもわからないんだからね。だから今度はこの町の人々の生活を見てきたままに話してくれないか。
そこでツバメはこの町の空を自由に飛び回りました。お金持ちが大きな屋敷で浮かれてバカ騒ぎをしているとき、その門の前では着るものもない人たちが通りすがりの人にお金をねだっていました。暗くて狭い道を飛んでいくと、お腹を空かせた子供たちの青白い顔が窓の外をぼんやり眺めているのが見えました。どこに行っても幸せな楽しいことは本当に少ないのです。
僕の体に金箔が貼ってある。それをみんなに一枚ずつ届けておくれ。
ツバメはもう反対しても無駄だと分かっていました。そこで王子様の体から上等な金箔を一枚また一枚と剥がしては配って回りました。するとどこの家でも子供たちの方に赤い色が戻ってきました。その代わり体中の金をすっかり剥ぎ取られた王子様の姿はくすんだ鉛色に変わりました。まもなく町には雪が降り始め、長いつららが家の軒下から垂れ下がりました。寒さが身にしみて我慢できなくなっても、ツバメは王子様のそばを離れようとしませんでした。そしてツバメには自分の死ぬ時が近づいたのが分かりました。もう王子様の肩にやっと飛び上がるだけの力しか残っていません。
さようなら、王子様。お別れに参りました。
ああ、やっとエジプトへ行く決心がついたんだね。ずいぶん長い間ここにいてくれてありがとう。君との毎日はとても楽しかったよ。
ええ、僕も王子様と出会えて幸せでした。
ツバメは幸せの王子の唇にキスをすると、その足元に落ちて死んでしまいました。と、王子様の像の中で何かが壊れたようなバリッという音が聞こえました。それは 王子様の鉛の心臓が二つに割れた音だったのです。やがて薄汚れた王子の像と死んだツバメは町のゴミ捨て場に捨てられました。ある日、神様が二人の天使をそばに呼んで下の町を指さしました。あの町で一番尊いと思うものを一つずつ持っておいで。天使は早速町に降りていき、ゴミ捨て場から一人は王子様の鉛の心臓を、もう一人はツバメの死骸を拾って帰り神様の前に差し出しました。
おお、お前たちは本当に良いものを選んできたね。この小鳥はいつまでも私のそばで美しい歌を歌い続け、幸せの王子はいつまでも私と共にいるだろう。
神様は厳かにそうおっしゃったのです。